それではこの朝は主の死を告げ知らせるため、主の死を告げ知らせるためという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはコリントの人々に対してあなた方を褒めたいと思います、あなた方を褒めたいと思いますとパウロが言うのを見ました。またその彼らに、コリントの人々に、すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神ですと教え、そのことを知ってほしい、理解してほしいとパウロは語ったわけですね。でところがその後の今日の箇所ですけれども、そのすぐ後で今度はあなた方を褒めません、また上げたと思ったら次は下げるわけですけれども、褒めるって言った後にね、褒めないって言うわけですけれども、パウロはそのように言いました。なぜでしょう。17節の後半に記されているように、コリント教会の集まりが益にならないで害になっていたからです。教会の集まり、それは本来益になるはずですよね。わざわざ害になるために集まる必要はない。むしろそれは益になるべきです。なぜなら主によって救われたもの、イエス様によって救われたもの、つまり祝福されたものですよね。祝福された者たちが互いに交わるなら、当然そこに主の栄光も表されるからです。けれどもそれがコリント教会の場合に害になっていたとパウロは言います。18節19節のところで彼はこう言ってますね。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。パウロをしてコリントの教会の集まりが害になっていると言った理由、それは彼らのうちに分裂があったからですね。私たちはこのコリントの手紙の最初の方で、この教会の中に分派の問題があることをすでに見ましたが、それというのは、そこには私はパウロにつくという人がいたり、またアポロにケパ、これはペテロですけれども、ペテロにつくという人、またキリストにつくという人々がいたわけですよね。そのようにして分派があったわけです。で、ここでパウロは本当の信者、自称クリスチャンではなくて本当のキリスト者、クリスチャンとしてのこのイエス様にあるもの、イエス様のにつくものが明らかにされるためには分裂が起こるのもやむを得ないと語ることで、全ての分裂が悪いわけではないことを教えていますね。分裂って聞くと響きはもちろん悪いです。あの教会分裂して別れたとかで、そういうふうに聞くとなんだけれども、でも、じゃあ分裂を避けるために何でもいいのかってやってしまうのが人間の弱さのところですね。とすると結局は刈り取るわけです。で、その特にこの御言葉に関すること、その聖書の教理ですね、福音を曲げてしまわない、そういうことを、それをこう、英語の表現では水に薄めるとかね、そういったことを言いますけれども、そういうふうにして、そうするとオフェンシブだからね、人々にちょっと強いからって言って何でもありにすると、結局は長い目で見るとそれがもう全体に悪いバンダネが膨らん で教会全体がダメになるっていうのも実際に起きてくるわけです。そういった意味においても分裂全てが悪いわけでない、それが起こることが避けられない場合も実際にはあるというわけですね。本当の信者が明らかにされるためには、ではここでの分裂とはすでに見たその問題を指しているのか、そういったことをもう一度パウロが触れているのかっていうと、20節から22節のところもう一度お読みしますね。しかしそういうわけで、あなた方が一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。 ここでの分裂、それはコリントの人々が共に集まる際に起こっていた分裂のことですね。つまり彼らは集まる時に共に食事をしていたわけですが、その際にめいめいが我先にと自分の食事を済ませることで、そこにはもうすでに酔っている人、ブドウ酒を飲みますから、酔っている人がいれば、それとは対照的に空腹な人がいたわけです。酔っている人とは自分の家で飲食のできる、まあ、止める人、裕福な人のことで、空腹な人とは貧しい人のことですね。ですからパウロはそのようなその社会的な貧富の差が教会の中にも分裂を起こしている現実を私は褒めるわけにはいかないと言いました。そのような分裂は本来教会の中に見られるものをべきものではなく、もしあるとするなら、それは神の教会を軽んじることですよ。つまり、本当に神様を頼りにして来ている人たち、貧しい人たちを恥ずかしめることだとパウロは非難したわけですね。で、思い出していただきたいのは、まあ、パウロが彼らをね、コリントの人々、あなた方王のようだって言った時には、そういった面の傲慢さっていうのがあったわけですけれども、そういったところからみんな、要は自分のことしか考えてなかったということです。もうずっとトピックは変わっていきますが、結局そこですよね。自己中心、偶像礼拝、自分を愛するもの、そういったことが、問題のその根本にあるわけです。で、そう言って、そのようにして貧しい人たちを恥ずかしめることだと、パウロは彼らをここで非難しているわけですね。そして信仰者たちが共に集まる本来の目的をここで記しています。つまりそれは否定的な面から言うと、その食事のことでそれぞれ自分勝手に振る舞うことで、教会の中に分裂を生み出すためではない。むしろそれは共に主の晩餐に預かることで、イエス様キリストと一つ、また互いに対しても一つとされていることを覚えるためでした。主の晩餐、それは私たちが言うところの聖餐式のことですが、それはもともと食事の、過ぎ越しの食事ですね、の席でイエス様が弟子たちと共に食事を共にする際に定められたもの。ちなみにこれは、洗礼とともに、バプテスマとともに、この聖餐式、主の晩餐っていうのは、聖霊典と言われるもので、もうずっと初代教会から教会、今日に至るまで私たち教会がずっと主の命令として守ってきたものですね。洗礼とこの主の晩餐、ですからこの夕食の後という言葉からも分かるように、それはそもそも食事とともに行われるものだったわけですよね。でもこのコリントの教会の中では、もうその食事を自分で先我にと食べる人たちがいて、その人たちは酔っているし、食べるものがない人たちは空腹な人であったわけですよね。で、それというのはこの当時ですね、それぞれが食事を自分の食事をですね、持参したと考えられています。教会っていう組織があって、教会が準備をしていて、まあ私たちポットラックはしますけれども、主の晩餐の時はまた別にしているので、ちょっと私たちとイメージが違うかもしれない。その、パンを裂いてブドウ酒っていうのはもう主の晩餐、聖餐式を表すわけですけれども、でも彼らはそのようにして食事を持参したで、なんですけれども、裕福な人と貧しい人との間でそれが分かち合われることがなかったというわけですね。ですからそこにはもう自分ね、もう我先にと、そのもう周りの人はどうでもよくて、我先にと自分の食事を済ませる人、つまり酔う人がそこにいた、もうご飯も自分で先に食べてもう出来上がっていたで、人がいれば食事をすることができず、または、それぞれの事情で遅れてきたのかもしれない。貧しいって言った時には、そこには奴隷という人、奴隷の立場の人たちもいたことでしょう。ね、聖書の中にそうやってパウロは触れていますから、そういう人たちは空腹な人で空腹であったわけですね。で、そのような分裂の事実に対してパウロは、主の晩餐に預かるというこの観点から、私たち信仰者が共に集まる意味、その目的を再び彼らに思い起こさせて いますね。それが今日のところです。そしてそれはパウロ自身が主から受けたこと。まあ、これは、イエス様が直接彼 イエス様が来ておられるときはパウロは、そのところにいませんから、まあ、初代教会そのペテロたち人たちを通して伝えられていることを、これが主が始められたこと、主がそのように命じられたことという意味で、受けたことだろうと言われたりしますが、まあ、本当のところはわからないですね。もしかしたら幻でそうやって示されたのかもしれないですし、いずれにしろパウロはこれはイエス様が始められたもの、イエス様から受けたことであり、もうすでにコリントの人々に伝えられていたものですね。ですから ここではリマインドの意味です。あなた方たちがする食事というのは、その我先にといって分裂を起こすための、そういう自己中心のためのものではなくって、ね、互いに待ち合わせて、本当にそれ、このパンを裂くキリストの体、その血に預かるものですよとリマインドをこうしているわけです。23節から26節のところ、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。パウロは言いますね。生徒たちが共に集まるのはこの主の晩餐に預かるためですと。というのを、すべて主に、イエス様につくものは、この主の晩餐によって、この聖餐式、聖餐によって自分が主の体と血とに預かっていること、つまりそれは主と一つにされていることを覚えるからですね。主を離れてるんではない、ただ私がいてイエス様という教え、この聖書を、情報を知ってそこに私に入れたんじゃなくて、私はもうイエス様と共に死んだ、ね、イエス様の死を覚えてイエス様と一つにされている、そのことを覚えるわけですよね。そして、その主と一つにされている、それぞれがそうなんです。そして皆が、皆ですね、皆が主と一つであるならば、当然互いに対しても一つなわけですよね。わかります？私が主と一つにされている、そして皆がそれぞれに主と一つとされているならば、それは互いに対しても一つであることを意味します。ゆえにそこには分裂ではなくって、むしろ一致が見られるはずですよね。でもコリントの教会はそこには分裂があったわけです。止めるものと貧しいもので、まあ皆さんもそれを聞いてこう思い浮かぶ、体のキリストの体としてのね、その教会の一致っていうことがこのあと12章以降かな、記されていますので、今日はそのこと、そっちの方はまあこれぐらいにしておいて、また後日触れることにしますね。で、話を主の晩餐に戻しますが、パン、それはイエス様の体を指すものですね。パン。イエス様は私たちを含む全ての人の罪をご自分の身に負われることで十字架にかかり、神様からのその裁きを代わりに受けてくださいました。文字通りその体が裂かれた。ね、裂かれたって半分にということではないですよね。でも鞭で打たれた時にもその肉は裂かれたわけです。ね、で十字架の時にもその、ね、槍であろうが釘であろうがその体が裂かれたわけですよね。文字通りその体が裂かれることで、本当は私たちが、皆さん、あなたが、私が受けるべきこの罪の代価、代償としての神の裁きを主ご自身が代わりに受けてくださいました。そして杯、それはブドウ酒のことです。私たちで言うのはブドウ液ですが、十字架で流された主の血を意味するわけですね。イエス様はそれを私の血による新しい契約ですと言われましたが、それを飲む者は神様とこの新しい関係の中に入れられる。ただ飲んで、あ、そう思うとかじゃなくて、これは新しい契約なんですよ。で、契約っていうのは、それをね、ルール違反っていうか、それを破った場合にはもうそれで終わりなわけですが、契約にとどまっている間は、もう本当に、その間柄っていうか、その約束ごとっていうのは破られることはない。 かつてイスラエルの民は出エジプトの際に、奴隷であったエジプトから脱出する際に子羊をほふった。神様の命令によってモーセを通して語られたこの子羊をほふり、そしてその血を家の門と鴨居に塗ることで神の裁きが彼らから過ぎ越される。エジプトにはそのまま裁きが下りましたが、彼らは神様は子羊の血、子羊が裂かれその血が流されて血が塗られている子羊の血を見て彼らからその裁きを過ぎ越されたわけです。そのことをイスラエルの民は経験しました。またでもその後も彼らは動物の血を持って、罪の贖いをしたわけですよね。神様の前に出るときに汚れたままではなくて、その生贄を持って、また年に一度大祭司がその血を持ってその死聖所に入ることで、自分彼自身大祭司も自分のため、また民のためにその贖いをしたわけですが、それによって彼らは神の民として歩むことが許されたわけです。その罪がありながら、神に不従順でありながら、でもその血を持って贖い償いいうことで、その贖いを持って、生贄を持って彼らは神様の前に出ることが許された。でももうその動物の血がイスラエルの民をその罪の力から完全に救うことはなかった。ゆえに彼らは毎年それを繰り返したわけですが、ゆえに完全な生贄としての神の御子イエス様が来られる必要があった。もうもはや私たちはその、動物を毎回毎回その殺して血を流してをしないのは、このお方が来られたから。神の子羊であるイエス様の血によって人類の罪に対する完全な贖いがなされるため、イエス様がそれを成し遂げてくださったためですね。ですからこのお方、イエス様への信仰です。私が何かをする、私の正しさは関係ない、そこにはないわけです。それはもう全然値しない、じゃなくて、この完全な贖いをされたイエス様への信仰によって杯としてのブドウ液を受ける者は皆、この御子の血ゆえに、この御子の血が塗られているゆえに裁きが過ぎ越される、罪許されるということです。ですからここがポイントですね。この血が塗られていなければ、血を受けていなければ、私が素晴らしい、私が何かをやったら、そういうのはもう一切関係ない。神様はその血を見て、御子の血を見て、私たちから裁きを過ぎ越されるとなると、この方への信仰が問われるわけですよね。この方が私の救い主、私のために血を流してくださった、体を裂かれ血を流してくださった救い主ですと信じる信仰ですね。で、それを罪許されるだけではなくて、その血というのは命を意味しますよね。御子の命によって神様と私たちもその父と子の関係に入れられるわけです。ですからこの信仰に始まり信仰に終わるわけですが、信仰によるならば、私たちが父と子の関係からね、そのもう捨てられるとか、アダプトされたんだ、養子にされたんだけど、もうダメだって言って捨てられることはない。でもそれは私がいい子になりますとかじゃなくって、なれないんです。私たちはなれないから、イエス様の血が、御子の血が裂かれ流されるかね、その贖いをされる必要があったわけで、そこで始まり、私たちはここで完成する。もうイエス様の贖いによって完成した問題は、私たちが本当にそのイエス様です、イエス様を信じる信仰がうちにあるかどうか。からし種ほどでもあるならば、そこからスタートしていくわけですよね。イエス様はこの主の晩餐としての食事を行うように弟子たちに命じられたわけです。当然それはコリントの人々にもそうですし、私たちに対してもそう向けられているわけですが、私たちはここでイエス様が私を覚えてこれを行いなさいと言われたことを心に留めたいと思うんですね。当然イエス様がのことですから、イエス様を覚えるわけですがね、まあ、今日は主の晩餐に預からないのであれですけれども、でもどうでしょう皆さん、主の晩餐、本当にイエス様のことを覚えて、預かっておられるでしょうか。というのも、イエス様を覚えるっていうことは単にイエス様を意識するということではない んですね。あ、イエス様っていうだけではない。26節でパウロが言うように、それは主が来られるまで、イエス様が再び来られるまで主の死を告げ知らせることです。イエス様を覚えるとは、このお方の死を覚えること、このお方の死を告げ知らせること。つまり私たちがパンと、その杯に預かるとき、そこでは私たちの罪が明らかにされますね。その意味を考えるならば、なぜイエス様がそのように、体が裂かれ血を流されたのかって、その意味を考えるならば、それはそこに私たちの罪が明らかにされる。誰も罪がなかったら、その贖いっていうのは必要ないわけでしょ。血を持って贖うっていう必要はなかった。じゃあ誰の贖いのためだったのか、私たちのためですよね。主がその体を裂かれ血を流されたのが、実に私たちのこの罪、行ってきた罪、これから行う罪のためであり、また何よりもその生まれながらにその罪人の私たち、あなたのためであったからですね。ですから主の晩餐に預かること、それは主の死を告げ知らせることであり、それは救いの完成の日、つまり主が来られるまで続けられる必要がある。もう過去で私はもう救われて終わったから、もういいんです、忘れていいんです、あとはけせらせらではなくって、これは主が来られるまで続けられる必要がある。それがイエス様を覚えるということです。イエス様と言いながら、イエス様の十字架、イエス様の裂かれた体、流された血がね、いやそこはあんまり考えたくないって言うと、じゃあイエス様は何者なのかになるでしょ。いや私は奇跡だけでいいです、私は素晴らしい教えだけでいいって言って、そういうふうに聖書を読む人、そういうふうに捉える人は必ず行き詰まります。そうではない。イエス様を覚えるということは、イエス様の十字架を覚えること、この贖い、完成された贖いを覚えることですね。27節から29節のところ、従ってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。ここではふさわしくないままでということが言われていますが、主の晩餐に預かる人、それはもちろんこのイエス様への信仰を持っている人が前提ですね。その信仰によってその救いに預かっている信仰者たちがもちろん前提です。で、そこにまだ信仰を持ってない人は含まれていない。その聖書がはクリスチャンに対して書かれているのはそうですけれども、それだけではなく、それはイエス様への信仰によって行われることで、初めてこの主の晩餐は意味を持つ。それが私のためであって、その意味を持つ、許しっていうのに意味を持つわけですけれども、なんか教会で出されているパンとブドウ液、それ自体に人の罪をね、許す力があるっていうことではないわけですよね。これはアダムとエヴァの時の、そうですね、その木の実を食べて、これに毒が入っていたって私は何回か言ってると思います。そういうことではないわけです。神様との関係に裏切りが入った時に、ね、自分を優先した、自己中心になった時に、その関係が断たれて、命を与える方から離れたので私たちは死ぬ存在になったようにね。で、偶像に捧げた肉もそうだったわけですよね。それ自体を食べたからって言って、呪いが入ってくるっていうよりも、それをどのような動機で食べるのかどうかね。で、それと一緒にこのブドウ、あのパンとブドウ液も、それ自体に食べたら、罪のあれがあったんだけど、これでもう癒された、もう罪がなくなったって、それ自体に力があるわけではない。ですから信仰が問われるわけですよね。これを信仰を持って受けるかどうかの部分が大事であるゆえに、この主の晩餐は当然そのクリスチャン、イエス様への信仰がある人が前提なわけです。ということは、ここでのふさわしくないままでというのは、その信仰者の中で、クリスチャンの中でそれを受けるにふさわしくない状態、それがあるっていうことですよね。イエス様を信じてると言いながら、なんだけども、そのふさわしくないままで食べることもあり得るっていうわけですよね。 それに注意を促しているわけです。どういうことなのか。パウロは言ってますね。一人一人が自分を吟味しなさい。また、身体をわきまえないでとも言っています。私は、恥をさらすようなことですが、身体って言ったときに、なんか自分のね、自分を吟味しての流れで書いてるのに、自分自身のね、こう、体って言ったときに、その生き方かなって以前はね、こう考えてたんですが、身体ですから、その体に丁寧がついて、丁寧な表現がついてますから、イエス様の体ですね、主の体をわきまえないでということです。つまり、自分自身のその心、とその生き方を吟味せずに、また主の裂かれたこの体と流された血の意味を考えないで食べるということですね。それに預かる、それがふさわしくない状態だということです。自分の心、自分の生き方、行動というのは心から出るものですからね、その生き方を吟味せずに、顧みることをせずに、また主の裂かれたこの体、流された血の意味を考えないでそれに預かろうとする。でもクリスチャンですから、そのことは本当は分かってるわけですよね。ノンクリスチャンが知らずにしたっていう話じゃなくて、分かってるんだけれども自分自身をね、吟味することをしない。イエス様の体のことを考えずに預かるっていう、そこには問題がありますよっていうわけです。そのようにふさわしくないまで主の晩餐に預かるならば、それは主の体と血に対して罪を犯すことになります。また自分を裁くことになりますとパウロは言いました。コリントの教会の中にはそういう人がたくさん多くいたようですね。なぜわかるんですか？なぜ私がそう言います？30節で、そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますとパウロが記しているからですね。で、このことは難しいですよね。なかなか私たちにとってはなかなか受け入れがたいこと。ね、主の晩餐に預かった後になんか弱さを覚えた。ね、病になった。ああ、私はあれで裁かれたんだって。こう、あまりにこう、直接つなげるのも危険だと思います。誰かが亡くなったあの人はね、自分を吟味せずにそうやって裁かれたんだみたいに、こう、他の人に関してもそうやって言う必要はないでしょうね。ただ現実としてそういうことがあった。また思い出していただきたいのは、使徒の働きを見た時にも、アナニアとサッピラが聖霊に対して偽りを、ね、語った。ペテロ、それはペテロに向かってなんですが、実際。ね、聖霊を侮った聖霊に、その、に嘘をつく、そういった騙すた時に彼らは主に打たれて死んだ。でそういったことは聖書の中にあるわけですね。で実際のところは最終的にはわからないですよね。その死因って言った時に、私たちはいちいちそれを調べてってね、何だったのか、ヘロデは虫に噛まれて死んだとかいろいろありますけれども、でもそれは聖書から言うと神様が彼を裁かれたっていう表現が出てくる、そういった面でこう理解することができるというとわからない。でもいずれにしてもね、主の晩餐に預かること、それはそれほど重みのあるものですって。決して軽々しく受けて良いものではない。私たちは皆一人一人が自分を吟味し、身体、主の体をわきまえて、その上でこの体と血 としてのパンと杯に預かる必要がある。そして私たちが自分を吟味するならどうですか、皆さん。自分自身を顧みるならどうですか。ああ、私はもう最高だ。ね、もう本当にイエス様のようにもうね、もう愛に満ち、ね、知恵が豊かで、もう他の人々にサーブして、ね、パウロのように、もう本当に自分に与えられた権利も、もうそれも放棄して、ね、使徒としての権利も放棄して、自由の中でも人々に仕えて、もう私はもう自分のこと一切求めたくない、私は素晴らしい人だって、愛の人ですって。なりますか、自分自身を吟味したときに。むしろ皆が自分、神様の前に正しいものではなくって、自分の正しくないところ、 つまり神様と隣人を愛しなさいって言われてるわけでしょ。聖書、旧約聖書はそれに全部かかってるわけですが、そのようなものではなくて、自分自身を愛するもの、神よりも自分を愛するもの、自分中心なものであることを認めざるを得ない。イエス様以外に罪のない、ま、完全、全く罪のないお方、完全な人はいないわけですよね。でも言うんです、そのように自分を吟味することで、自分自身を罪人として、そのを自己中心なものとして裁くならば、裁かれることはない。イエス様はそんな私のために、そんなあなたのために、もうすでに代わりに裁かれてくださったからです。それが十字架の意味ですよね。わざわざ神の御子が来られた理由ですから、最近はちょっと使っています。だからこそイエス様が来られる必要があった。だからこそ私たちね、イエス様が必要なわけです。イエス様を卒業して、私がいい人になる、私がこうしますとかじゃなくって、どこまでも、むしろ私たちは追い込まれて、ああ自分はダメです、できないです、いやいやその通りですよ。だからイエス様がおられる、だからイエス様私により頼む、私と共に歩みなさいって言ってるの、いやいやいやいやいや、私はなんとかって言いながら、ね、イエス様のところに来ると、いやいやすいません、私はできないです、いやいや、イエス様からすると、いやいや、だから来なさいって言ってるのに、あなたは聞いてないねっていう、わかります。そのためにイエス様は来られた。パウロはこのように言ってますね。31節、32節。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。この世にあって悪魔が存在し、その攻撃が続く限り、また私たちのうちにその罪の力、罪は許されてますよ。でもその自己中心性とが残っているわけですよね。限り、その私たちの霊の葛藤は日々続くわけです。もう大丈夫っていうことはない。あちらに行くまでは、主のもとに行くまでは、その霊の戦いが。だから聖書ではそれは、その戦争、戦のような表現をするわけです。ライオンが、獅子が、吠えたける獅子が獲物をね、探して歩き回っているようなピクチャー、絵をこう私たちに与えるわけで、皆さんそういうメンタリティで毎日生きておられますか？本当に私はその戦場に置かれている。ね、ボケーっとしてたら卵飛んできて、あ、もう死んじゃうって思うような。ボケーっとしてたらライオンに食べられて死んじゃうような。そういう緊張感で日々生きておられますか？もしそうでなかったとしたら、もしかしたらもうすでに手遅れかもしれない。というのは、聖書はそのような私たちのクリスチャンのこの世での歩みをそのように描いているからですよね。だから目を覚ましていなさい、だからいつも祈っていなさいっていうのは、だからこの御言葉にね、嘘偽りを聞いて、あ、大丈夫、イエス様来ても愛だから許してくれ、そういうことじゃない。だから私たちは目を覚ましていてね、このことが、あ、知らなかった、突然襲われた、夜に来てね、泥棒が来て、あ、知りませんでしたじゃなくて、イエス様いつ来られてもいいように目を覚まして待っていなさいっていうのは、そのためですよね。ですからこの霊の戦いは毎日続くわけです。で、そこで私たちが主の御声ではなくて、悪魔や自分の心の声、肉の声に聞き従うならば、聞くならば、自己中心な行動、つまり罪を犯すこともあり、主によって懲らしめられることも実際にあるわけですよね。でもその懲らしめはね、主は愛する者を懲らしめるってヘブル書にありますけれども、その懲らしめは主が私たちを憎むからではない。ああ、こうしたのはね、この罰が与えられたのは、主がこうして裁いておられるのは私がこうだったからって言って、まあそういう面もないわけじゃないですよ。もちろん罪を撒いたら刈り取りますからね。でもそういうふうに、ああだから私がって言ってね、その主は私のことを憎んでるんだとかね、嫌ってるんだって、そういうことではね、むしろ主は我が子を愛するゆえに、我が子がその罪によってね、ご自分から離れて、でやがては滅びに至ってしまうことがないように、その我が子の自己中心性、罪をその懲らしめる、我が子を懲らしめることによって、私たちが罪を離れるためですよね。ですから死によって懲らしめられるならば、心をかたくなにしてはいけない。 主の御声が語られているならば、私たちはまあ明日でいい、また今度でいいじゃなくって、今日悔い改める必要がある。主のもとに行く、立ち返るべきですよね。それによってこの世と共に、この世は裁かれます、この世と共に罪に定められることがないためですって。でもそうしないならば、自分を吟味せずに、悔い改めずに我が道を歩むならば、その自己中心性、その罪が結局あなた自身を裁くことになり、この世とともに終わりの日に、主に罪に定められる。ですから私たち教会にとって、この主の晩餐を行うことはとても重要なことですね。それが主の死を告げ知らせることであり、それを行うことで私たちは自分を吟味する。それを行うときに 何度も言いますが、それを行いますって言って、ああ、まあ毎月やってるからってそのままではいけないわけです。これを聞いた後ですよね。だからおのずと自分を吟味する、わけですし、また主の身体をわきまえる、その上で主の体と地に預かるようになるためですね。でそのようにしてイエス様と一つにされている私たちですから、私たちの集まりは当然益となるべきです。ですよね。じゃあなぜそれを害とするのは何ですか。くどいかもしれない。その益となるはずの私たちのこの交わり、その集まりを害とするのは何ですか。いや、悪魔だ、あの人だ、あの人が自分勝手だから。そうかもしれない。その人が、ね、コリントの人たち、パウロが言うように、この自己中心な人たちがいたら、その人たちを指してそうっていうこともできるでしょう。でも何よりもそれはそれぞれの罪ですよね。私たちそれぞれの自己中心性です。それが教会の集まりを害とするもの。あの人のという前に、それが私のであることに私たちは気づかないといけない。許されていないという意味じゃないですよ。許された後も、でも人と比べてではなく、イエス様と比べるならば、聖書の前に自分を出すならば、私は大丈夫にはならない。むしろこんな私ですとなる。でもそこが必要です。そこがいいんです。だからこそイエス様の恵みが恵みであり続けますよね。いかがですか。今日あなたは何を求めてこのところに集っておられるでしょうか。それは主を礼拝し、主の愛される人々に仕えるためですか。あなたが、他の人はどうでもいい、あなた自身が他の人々に仕えるためですか。それとも誰かに仕えてもらうため、それによって自分自身が満たされ、自分自身が気持ちよくなりたいためですか。私たちが主を愛し、隣人を愛するために必要な愛と力は、すべてイエス様から来ます。イエス様から与えられます。なぜならイエス様は十字架の死後、3日目によみがえられ、今も生きておられるから。墓の中にイエス様がいたならば、私たちはそのことをいつもただ覚えて頑張りましょうになるんだけど、このお方はよみがえられた、そして天に昇られて、今は神の右の座で、ご自分を信じるすべての人にご自身の御霊、聖霊を注いでくださることで、一人一人のために今日も取りなしていてくださっている。皆さん、あなたの一人一人の名を読んで、ね、このクロスウェイの日後の人々たちとかではなく、一人一人の名を読んで、主は私たちのために取りなしてくださっている。それは私たち教会が、主が再び戻って来られるまで、もう救いは始められてますよ。でもその救いが完成するまで、この主が再び戻って来られるその日まで、私たちがこのお方への信仰に固く立ち、主の晩餐を通して主の死を告げ知らせるためですね。ここに救いがありますよ。ここにあなたの許しがあります。ここにあなたが変えられる力がありますよと、この主の死を告げ知らせるためです。またそれによって私たちのうちに、ね、その福音が語られるわけですから、救いの喜びと感謝が満ち溢れるためですよね。で、なぜならば、それがキリストの福音の力だからです。私たちの力、イエス様の福音の力。パウロがこのコリントの教会、ね、褒めないって言った時には本当に褒めないわけですよ。そうは言っても 私があなた方の生みの親だからね、っていう、まあそういう面はもちろんあったと思いますよ。でも褒めないって言った時にはそのことは絶対褒めてないわけですよね。ね。で、でも諦めない。もうこれまでコリントのを見てきたら、あんまりいい印象ってないでしょ。この前褒めたいですって言ったのも、 ね、具体的には私のことを覚えて私の教えたことをあれしてるっていう本当に短い部分で、その後も含まれていたかどうかは定かではないって言った時に、褒めない、もう本当に王様のようで傲慢で自己中心でってね、まあ、もう褒めないんだって言うんだけれども諦めない、パウロは彼らを諦めない、見捨てない、御言葉を語り続けた、そのためですよね。彼らには主の福音が必要だったからです。もう福音を信じて終わりじゃなくって、救われた後も福音が必要、この福音の力によって変えられる必要があったからですよね。パウロには変える力はない、でも福音が語られる時にイエス様が、福音って言ったらイエス様ですよ、何か物とか出来事っていうよりもイエス様が私たちを作り変えてくださる。ですからパウロは諦めずに御言葉を語り続けた、イエス様を明かし続けたわけですね。今日もその福音は、同じ福音が私たちに語られています。あなたに語られています。私たちは本当にこの主が来られるまで主の死を告げ知らせようではありませんか。イエス様があなたを許すお方、イエス様があなたを生かすお方、あなたを導かれるお方です。お祈りしましょう。